来たよ。はあ、最近あったかい日が続いてるね。外歩いてるとちょっと暑いくらい。ああ、このまま夏になっちゃいそう。ああ、ちょっと冷房つけてもいい？ありがとう。温度はこれくらいでちょうどいいかな。あー涼しい。いや文明の利器に感謝だね。クーラーも便利だけどさ、扇風機もいいよね。夏とかこう縁側に座ってスイカ食べながら扇風機で涼んでとか、風情あっていいよね。ザ・日本って感じで。まあ縁側のある家とか身近にないから部屋でクーラーつけて本読んだりとかだけどね、私は。はあ快適。ん？ベッドに座る理由なんて一つに決まってるでしょ？それは寝ること。というわけでおやすみ。冗談冗談だってば。もうしょうがないな。じゃあ今日は真田幸村についてね。だってこの前は関ヶ原の戦いだったでしょ？なら次は大阪冬の陣の前に真田幸村でしょう。数学？おう、それならちゃんと準備してあるよ。プリント用意してあるから後でやろうね。その前に雑談しながら勉強もいいでしょ？どのみちテストには歴史とかあるわけだし、日本史は覚えといて損はないよ。勉強だけじゃなくて話のネタにもなるからね。ほら戦国時代のドラマとかよくやってるでしょ。大人はああいうドラマの話とかで盛り上がったりするんだよ。だから日本史、特に戦国時代は外せないから勉強して損なし。ってなわけでやっていこっか。今資料出すからね。はい、うん、これとこれとこれ。あー、もうちょっと端に寄ってもらってもいい？うん、ありがとう。ん？どうしたの？近い？しょうがないじゃん。この位置じゃないとそっちの資料に手が届かないんだから。でも、ちょっと資料持ってきすぎちゃったかな。あ、この勉強机ってさ、小学生の頃に買ってもらったの？そうなんだ。今でもちゃんと使ってるの偉いね。小学生の頃はさ、自分も小さいから勉強机がすごく大きく見えたよね。でもこうして勉強に使う本とか増えて狭く感じちゃうのは君が成長した証だよ。私もさ、勉強机の棚に好きな本を置いてたけど棚全部埋まっちゃって本棚別で買ってもらったりしてたよ。で、そうそう、勉強しなきゃね。まず教科書のこの前やった関ヶ原の戦いのとこ開いて。ありがとう。前回のあらすじ。慶長5年、ついに火蓋が切られた戦国時代、最大の合戦、関ヶ原の戦い。東軍と西軍に分かれ各地で合戦が行われた末、惜しくも西軍は東軍に敗れてしまった。以上。ああ、ざっくりでいいの、こういうのは。
もしテストして分からなかったら、その時ちゃんと教えてあげるから。で、今回注目するのは、真田幸村と大阪の陣について。真田幸村は聞いたことある？ドラマで注目を浴びたり、ゲームだと結構主人公というか、パッケージに書かれてたりするんだけど、だいたいイラストとかだと赤い鎧に十文字槍を持ってる武将だよ。ああ、十文字槍っていうのは、刃が三つ股になってる槍のことね。真田幸村といえば、十文字槍ってくらい有名な槍だから、覚えとくように。ちなみに、真田信繁が正しい名前だけど、幸村の方が有名だから、そっちの方で教えるね。そんな真田幸村だけど、父の真田昌幸と一緒に石田三成側、つまり西軍側についてたの。でも、教科書の関ヶ原の戦いには、名前も出てこなかったよね。幸村は西軍側についてたけど、関ヶ原の戦いには参加せず、東軍の徳川秀忠を上田城で足止めしてたんだよ。東軍は徳川家康が東海道ルート、つまり神奈川とか静岡を通って関ヶ原に向かって、徳川秀忠は中山道ルート、今でいう埼玉、群馬、長野、岐阜を通って関ヶ原へ向かおうとしてたんだって。ああ、そうそう、中山道の漢字だけど、こう書くんだよ。真ん中の中に、お山の山に、道。これで中山道っと。初見だと中山道って読んじゃうよね。山を線って読むのは馴染みないかもしれないけど、テストとかでたまに出たりするから、中山道忘れちゃダメだよ。漢字で書くのは簡単だけど、やっぱり読みでうっかり忘れちゃうってこと多いから注意かな。それで話を戻すけど、まあ東軍の徳川軍は山道と海側の両方から向かったけど、この中山道の途中で真田幸村の親子が東軍の徳川秀忠と戦ったの。その名も第二次上田合戦。第一次の時も真田家は徳川軍と戦ってるけど、徳川秀忠は参加してなかったの。徳川の家臣が攻めたけど失敗に終わっちゃったって感じ。その時の戦力だけど、真田軍は上杉軍の援軍と合わせて2000くらい。一方で徳川軍はその3倍以上の7900くらい。拠点で戦ったとはいえ、それでも勝っちゃうなんてすごいよね。で、第二次の時はもっと増えて、徳川秀忠はなんと3万8000もの大軍。一方で真田軍はわずか3000。10倍以上の差があるものの、なんと真田軍は勝っちゃうの。すごいでしょ。この時は正幸の指示のもと、しっかり少人数で作戦をこなしてるんだよ。秀忠としては関ヶ原へ向かうのが優先だけど、自分の後ろに敵軍がいるのは良くないと見て、上田城にいる真田軍に降伏するよう命じたんだって。でも真田軍もそれは読んでいて、秀忠の軍勢を関ヶ原へ向かわせないための足止めを準備してたの。結果として準備していた作戦は大成功で、1週間以上も足止めさせた上に徳川軍に大打撃を与えて、さらには秀忠を関ヶ原へ向かわせることなく敗走を余儀なくさせたという大活躍。でも関ヶ原の戦いは、知っての通り東軍が勝利して、西軍側についていた真田家は家康に降伏して上田城を明け渡すことになっちゃうんだけど、なんとか身内の説得もあって命だけは助かったみたい。でも蟄居といって、今の和歌山の山中に父の正幸、それから自分の妻と一緒に隔離されちゃって、狩人の人たちと数年間も一緒に過ごしたんだって。それから…
おーい、聞いてる？ ここからがいいところなんだからね。え？あー、まあ前にドラマやってたり、真田家のお話自体が面白かったりするから、結構お気に入りかな。雪村自体は活躍した期間はあんまり長くないし、なんなら思いっきり活躍した戦はさっきの第二次上田合戦の次の大阪の陣での活躍しかないけど、面白さが詰まってる感じでお気に入りかな。ゲームのそれっぽいイラストも描けたりするよ。見たい？見たい？ちょっと待ってね。まずは、顔と兜のところから。ちょっと違うかな。兜の形は、よし、こんな感じで、正面に六文銭を書いてと。甲冑は、もう少し小さくてもいいかな。よし、あとは忘れちゃいけない武器の十文字槍。長さはこれくらいかな。ちょっと長い？確かにちょっと長いかも。この辺を短くして、長さはこれくらいかな。アドバイスありがとう。それでこの辺から三つ股になってて、できた！どうどう？いい出来でしょう。本当は赤色で甲冑とか兜塗りたいけど、ボールペンの赤だとちょっと濃すぎちゃうからね。はい、じゃあこれは真田幸村を知った記念にプレゼント。額縁に入れて飾っておいてね。冗談だよ冗談。また気になったら書いてあげるから。で、ここからが面白い大阪の陣が始まるんだけど、どうせなら一緒にドラマ鑑賞でもしてみる？鑑賞会。ほら、授業とかでもさ、映画とか見ることあるでしょ？あれよりももっと気楽に見て、勉強っていうのもいいかなって思って。うちに全巻あるからさ、お菓子とかジュース用意して鑑賞会やってみない？勉強としてみるというよりは、なんだろう、私の趣味半分、勉強半分みたいな感じだけど、一緒に見たいなーなんて。どう？いつもと変わらないとか言わないの。今日はさすがに持ってきてないけど、次来る時に持ってくるからさ、お菓子とか用意しといてね。私も持ってくるけど、いい？それじゃあ次回は鑑賞会ってことで。どうせなら戦国時代最初の方から見てみるのもありかな。信長のドラマとか。確かに信長のとこはもうやっちゃったけど、もっと詳しく教えたいなーって思って。最近になって若い頃の信長についての文献が出てきて、今までのイメージとは少し違う感じになってきてるんだよ。ちょっと前まではうつけ者のイメージしかなかったけど、若い頃の文献を見るとちゃんと合理的な理由があって行動してたんだってさ。そうだ、ちょっと前にね、好青年の信長を描いたゲーム買ったんだけど、一緒にやってみない？私、ゲームちょっと苦手でさ、一台で二人遊べるから、一緒にやって手伝ってほしいなって思って。
ありがとう。